書箇所2回真夜中という言葉が出てきました。25節、真夜中頃パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けていたが、そして、33節、彼は真夜中にもかかわらずあります、真夜中の出来事でありました。私たちの人生にも真夜中があります。私たちの人生にも本当に真っ暗闇が襲ってくることもあるでしょう。人生の谷間と言われるような、人生の暗闇と言われるような、このところで二人は濡れ衣を着せられていたのであります。自分たちに身に覚えのないことを言われて、本当にあることのないことを言われて、そして彼らは牢獄に放り込まれました。私たちがそんな状況に置かれたら、どんなに辛いことであろうかと思います。しかしそんな中に彼らは賛美をしていたのであります。また彼らはここに、読んでいただかなかったところであります。24節にはこのように書いてありますが、獄吏はこの厳命を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かせをしっかりとかけておいたと書かれていますが、私たちの人生の中で奥の獄屋に閉じ込められて、足に足かせをしっかりとつけられるようなこともあるかもしれません。自由が奪われて、何か状況にがんじがらめになっている、閉じ込められているように感じることもあるのではないでしょうか。そのような中でも彼らは賛美をしていた。今日は本当に単純なお話をさせていただきたい。それは私たちが真夜中でも、私たちが奥の獄屋に閉じ込められているような時でも、私たちは神様、また神様は私たちの唇に賛美を与えてくださる。私たちは神様を賛美することができるんだ。そのことを一つだけを今日はお話したいと思います。私たちが本当に真っ暗闇の中、なんでこんなことになるんだろうか、この先どう、自分はどうなるんだろうか、私の将来はどうなるのか、もう本当にトンネルの出口が見えないような時も、濡れ衣を着せられて本当にひどい目に遭っているような時にも、また本当に何かにがんじがらめになって身動きができないように感じているような時も、神様は私たちの唇に、ハレルヤ、神様感謝します、賛美しますという賛美を与えることがおできになるんだ。私たちは神様を賛美して歩んでいくことができるんだ。そのことをお話したいと思うのであります。ここでですね、パウロとシラスというこの二人の人が出てきますが、この人たちはですね、この最初に伝道をしようと思ったのは今のトルコだったんですね。彼らはどこで牢屋に入ってたかというと、ピリピという町でありまして、このピリピというのは今でと何という国なんでしょうかね、ギリシャになるんでしょうか、マケドニアになるんでしょうか。私最近の世界、昔はユーゴスラビアだったと思いますけれども、ですから今はマケドニアになるんでしょうかね。そのバルカン半島ですね、ギリシャのある半島、トルコとはちょっと離れている、海を隔てて反対側で彼らは牢屋に放り込まれた。彼らはですね、もともとトルコ、今のトルコ、その頃アジアと言われていたんですけれども、そのアジア地方で伝道したいと思ってたんです。神様、私はアジア地方で神様あなたのお役に立ちたい、あそこで神様あなたのことを伝えたい、思って歩み始めました。しかしですね、神様違うよと言われる。そして幻の中で見るんですね、マケドニアの人が立ってですね、マケドニアに渡ってきてください、私たちを救ってください、助けてください、そういう幻を見るんです。 その幻を見て、あ、神様は私をアジアではなく今度はマケドニアに行かせたいと願ってらっしゃるんだなぁと思ってですね、彼らはマケドニアに住んでいて、海を渡って海の向こう側にありますマケドニアにこの渡っていくわけであります。でもその最初の地であったピリピ、ごめんなさい、そうですね、ピリピですね、ピリピについてまだ数日という時に、なんか大きな働きをしたわけではない、本当に一つの家族がクリスチャンになった、その程度の、その程度と言っちゃいけませんね、大きなことでありますけれども、一つの家族がクリスチャンになった、その本当にこれからだというところ、本当に一つの働きが始まった、これからだという時に彼らは捕らえられて投獄されるんです。今回ですね、私は聖書をまたちょっとゆっくり読んでいる中でですね、この前の伝道旅行どうだったのかなと思いました。この前のパウロの経験どうだったのかなと思って15章とか読んでたんですけれども、15章、13章、14章、15章あたり読んでたんですけれども、そこでですね、このパウロはどういう経験しているかというと、その前の伝道旅行ではシラスではなくてバルナバという人と一緒に伝道に来たんでありますが、最初の町ではですね、キプロス島でありますが、このキプロス島ではこの総督が救われるんですよ。その地域の政治的な指導者が救われる。その次の伝道地、ピシデのアンテオケという町でありますが、その町では町を挙げてメッセージを聞きに来るんです。もう町の人たちがみんなでメッセージを聞きに来る。その他のところでも確かにユダヤ人から妬まれて、石を投げつけられたり、いろんなことをするんですが、でもですね、多くの人々が神様を信じて歩み始めるんです。素晴らしい経験をパウロはたくさんするんであります。たくさんの人々が救われて、たくさんの人々がクリスチャンになって、本当に喜びにあふれて歩み始めるということが起こるんです。もうエキサイティングなことが起こっていくわけであります。ところが、これはこの今日読んだところは2回目の伝道旅行でありますが、この2回目の伝道旅行では、なかなか願った道が開かれない。いろんな道が閉ざされていきます。トルコで私は伝道したいと思ってた、アジアで伝道したいと思ってた。でも、こちらの道が閉ざされて、こちらの道が閉ざされて、あそこではあの人が待ってるだろうな、あそこではあの人が待ってるだろうな、そういうところの道も全部閉ざされて、そして、あ、神様は私をあのアンテオケに導いている。あのアンテオケに神様は私を導いていると信じて進んでいった、神様の導きを信じて新しいところに出ていったところで、何も始まっていないかのようなところで、パウロとシラスは牢屋にぶち込まれてしまうのであります。それもですね、彼らは伝道してたらね、一人の占いの霊に取り憑かれた人がいた。占いの霊というのは本当に怖いですね。占いが当たるから、あなたの背中に何かが見える、あなたの後ろに何かが見える。占いがどんどん当たるから、調子に乗ってその占いをしていると、どんどんどんどんその占いの霊にはまってしまって、抜けられなくなって、本当に苦しい思いをするそうであります。そういう経験をした方の話を聞いたことがありますが、その占いの霊に使えた人がパウロの後を追っかけて歩いている中で、皆さん聞いてください、この人はね、神様のしもべですよ、間違ってはないんですけどね、いろんなこと言ってももううるさくてうるさくてしょうがない。だからですね、このパウロはイエス・キリストの名によってお前に命じる、この人が出て行け。そしたらですね、その人が占いの霊から解放された。占いの霊から解放されたらですね、その人は喜んでるんですけれども、占いができなくなっちゃった。困ったのはですね、彼女を搾取して、彼女のこの金づるにしてですね、この儲けてた人たち、その人たちがお金の入る道がなくなったら困っちゃった。そしてあることないこと言ったんですよ。こ 殺し方ちゃうね。もう人々がそんなことをやるやつはもう処刑だ。もう頭に来なきゃいけないようなことを言うんですよ。皆さん、私分かりますよね、そういう時って。なんとか人を貶めようって時はですね、このあることないことがいろいろ回り始めますね。そしてそんなこと聞いたらもうみんな怒るだろうなってことがですね、流れていく、まことしやかに。パウロはそこにはめられるのでありますね。シラパウロとシラスはそこにはめられる。そして町中が大騒ぎになって、彼らは牢獄にぶち込まれるのであります。何も始まってない、いや何かが始まりそうだ、いや始まったところだ。そういうところでパウロとシラスは投獄され、私たちは見えてるんですよ。この牢屋に入ることを通してパウロは神様のことをこの牢屋の人々やこの牢屋番の人に伝えることができる。この獄吏が救われる、その家族が救われる、そしてそのルデアというこの最初に救われた人とその獄吏の家族と、この二つの家族が中心になって教会が、ピリピの教会が生まれていく。このピリピの教会って素晴らしい教会だそうです。今日になったようですね。ピリピ人への手紙、ピリピの教会へのパウロが書いた手紙を読むとですね、本当に素晴らしい教会になったようでありますけれども、そんなことをパウロはこの時知らないわけですよ。私たちはわかります。後ろの方からね、後の時代からこの時代を見てますから、何ですか、レトロ、プレイ、なんか英語は出てきませんが、日本語も出てきませんが、この後の時代からこの昔のことを見てますから、わかるんですよ。でもパウロはその真っ只中にいて見えてないんです。これから何が起こるか、何日間彼らは牢獄で過ごさなきゃいけないのか見えてないんです。いや、自分たちが殺されるかもしれない、そのこともわからないんです。でも彼らはそこで神様に祈って神様を賛美していたのであります。本当に見えていない、それどころか広い濡れ衣、でもその見えてない中でも彼らの中には賛美がありました。なぜでしょうか。彼らは全てを支配してらっしゃる神様を見ていた。状況ではなくて、状況をはるかに超えて全てを握ってらっしゃるお方を見ていたのであります。状況がどうであれ、私たちの目に見える状況がどうであれ、その状況に縛られるのではなくて、状況に支配されるのではなくて、私たちは神様の支配の中に生かされているんだということを信頼して歩んでいくのであります。同じ状況にある、同じ環境にある、私も同じところを通った、そういうことがあると本当に私たちお互い割り合える部分もあるかもしれません。でも必ずしもそうはいかないということもあるでありましょう。私の方がもっと大変だ、いや私の方がもっと大変だ、あなたなんかマシだ、そんなこともあるかもしれない。本当に同じ環境にあるからいたわり会えるかと、そうとは限らない中で、でも一人が賛美を始めるとそれが伝わっていく、一人が感謝を始めるとそれが伝わっていく、それがここでも起こりました。人々はその賛美を、祈りを聞いてました。そして獄吏も途中で寝てしまうわけでありますけれども、獄吏の心にもそれがとどまっていくのであります。教会にいらっしゃっている方は、本を読んだり、メッセージで聞いたりしている方でありましょうけれども、もう一度、第二次世界大戦中のあのコリテンブーンの話をお話したいと思う。初めての方もいらっしゃると思いますが、でも本当に私たちはもう一度この証を、通して私たちの目を主に向けたいと思う。彼女は今から60年70年前、あの戦争の時代を歩いたオランダ人であります。 そのお父さんとお姉さんと生活をしていたのでありますが、ドイツでナチスの勢力が広がっていく中で、その勢力がまたオランダにも広がっていく中で、彼らはユダヤ人をかくまうようになっていきます。ユダヤ人の命を守ろうと彼らはユダヤ人をかくまっていくのであります。でもそれがバレて3人逮捕されます。家族3人、そして隠れていたユダヤ人、そしてその協力者たち、本当にたくさんの人々が逮捕されます。お父さんとはそれっきりになってしまいました。でも彼女とお姉さんは一緒に収容所暮らしを始めるわけであります。いろんな収容所を転々とするわけでありますが、ある収容所に送られたときに、そこは今まで経験した収容所の中で一番本当に不潔で狭くて、彼女の言葉によると引き出しの中のスプーンのように寝なきゃいけないという感じなんでしょうかね。引き出しの中のスプーンのように寝なきゃいけない。そしてその棚がですね、寝る棚がそんな立ち上がったら頭がぶつかってしまうような棚、そこにスプーンのように寝なきゃいけない。でもいやいやだけど横にならないとやっぱり体が持たない、だから臭くてしょうがない。でもそれだけじゃなくて飲みだらけ。そんな中でお姉さんの、コーリー・テーンブーンのお姉さんであったゼッフィーという人は、そんな中で祈ったというのであります。神様、どのようにしたらいいか教えてください。そして思い出した、聖書の言葉を思い出した。ついその日の朝、隠し持っていた聖書を読んで出会った言葉を思い出した。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。その言葉を思い出した。そうだ、妹に、彼女は妹のコーリーに言いました。すべてのことについて感謝しよう、ねえ、一緒に感謝しよう。いいですね、こういう時はやはり信仰の仲間がいるってどんなに励ましかと思う。兄弟で感謝を数えていったそうであります。この聖書が見つからないで持っていられることを感謝します。この聖書を通してここでイエス様に出会う方が起こされることを感謝します。ぎゅうぎゅう詰めなので多くの人に御言葉を分かち合うことができることを感謝します。祈っている中でいくつもの感謝が湧いてきました。でも祈っている中でお姉さんのベッチーが言ったそうであります。この飲みに感謝します。それを聞いてですね、妹のコーリーはびっくりした。お姉さん、いくら神様でもさすがにこの飲みのことで神様を私に感謝させることはできないと思う。いくらお姉さんでも、いくら神様でも私がこのことを感謝する、それはさすがにできないと思う。お姉さんは答えました。聖書は言ってるでしょ、すべてのことについて感謝しなさいって。気持ちのいいこと、気持ちのいい環境、順調に言ってること、それについて感謝しなさいと言ってるのではなくて、すべてのことについて感謝しなさい。飲みも神様が与えてくださった環境の一つでしょう。でも、そこまで言われても、コーリーは納得できなかった。さすがに、お姉さんはいつも正しいけど、でもさすがに、このことについてはお姉さん間違ってる。この飲みは私が感謝すべきことではない。ですね、コーリーはそう思ったそうであります。狭いバラックの中にたくさんの人々が住んでいて、同じような苦しみの中で同じように互いに支え合うことができるかというと、そうではなかったそうであります。本当に人間究極のところに置かれたらですね、そこでなかなか助け合うことはできない。窓際で寒いからと窓を閉めたら、なんで閉めるんだ、怒鳴り声が先聞こえてくる。互いに罵り合ったり、取っ組み合いをしたり、本当に荒んでいた、その女性の収容所でありますが、本当に荒んでいたというのであります。そんな中で二人は祈った。イエス様、あなたの平安をここに送ってください。あなたの平安をください。この 争い、このごたごた、それは神様の喜ばれるものではありません。神様、あなたの平安を送ってくださいというふうに言いました。少しずつ彼らの存在を通して収容所の雰囲気が変わっていきました。聖書の習慣を持つことができました。賛美を捧げることができました。自分たちがオランダ語で聖書の話をすると、ある人がドイツ語にそれを翻訳する、そして他の人がフランス語に翻訳する、伝言ゲームのようにそれがポーランド語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語、そしてオランダ語、また戻ってくる。どんどん通路を通して伝言ゲームのようにこの言葉が伝わっているそうでありますね。まるで天国のようだった。ああ、天国ってこうなのかな、いろんな言葉の人たちがこの神様の恵みを分かち合うのかな、そう思ったそうでありますが、しばらく時間が経ち、月日が経ちました。いや、かなり経ったそうでありますが、かなり時間が経ってから、ある日お姉さんのベッツィが言いました。わかった、わかったのよ。どうしてこの収容所のこの建物は他の今までの集会、収容所と違って集会をしていても何も言われないのか。わかった。なんでこの部屋は今度そんなにたくさんぐるぐるぐるぐるその看守の人が回ってこないのか。わかった。それはあの子の飲みだった。ある日、看守たちが言ってたそうですね。ああ、あの部屋行きたくないな。あの建物は行きたくないな。飲みだらけだから。あそこ行くのは嫌だよ。もう本当に行ったらさ、体中飲みになって帰ってくるから。飲みだらけになって帰ってくるから。そういう話をしてたそうであります。ああ、神様はこの飲みをここに置いて、見張りの人たちが、牢屋番の人たちが近寄らない。そういう風に、その場を作ってくださったんだ。飲みのゆえに感謝します。大胆に賛美をしたり福音を伝えても怒鳴られたり邪魔されなかったのはこの飲みのせいだったんだなって感謝しますと彼らは祈ったそうであります。戦争が終わる直前になって何かの手違いだったようでありますけれども、コーリーは解放されます。ベッツィはそのまま牢屋の中で、収容所の中で亡くなるわけでありますけれども、ベッツィ、コーリーの方は出て、その後戦争が終わった後、ヨーロッパの回復のために歩き回る人になっていきました。本当の牢獄の中で感謝することができる、賛美することができるものに神様は私たちをしてくださるんです。皆さん、私もそうです。皆さんもそうかもしれない。いや、そういう人はいるかもしれない。でも私はできないって言うかもしれない。私には無理だと言うかもしれない。でもそれは自分の力じゃないんです。それをさせるのは神様です。神様が私たちの唇に賛美を与えてくださる、感謝を与えてくださる。私たちにはそんな力がないかもしれない。でも私たちが神様に賛美を捧げるとき、神様に感謝を捧げるとき、神様はそれを喜んでくださる、祝福してくださる。中国のある方のお証でありますが、その方はこの今よりももっと中国のこの教会に対する締め付けが厳しい時ですね、地下教会ですね、地下教会の教会の指導者の一人でありました。彼が逮捕されて、ある時逮捕されてですね、監獄に入れられました。その時彼はこのように言っています。私はその時本当に恐れて震えていました。怖くて震えていました。どうしていいのか分かりませんでした。牢屋の中には50人くらいの囚人が一つの牢屋の中にいる。それでその50人の人たちの中でやっぱり仕切る人がいたって、そして新入りはいじめられるな、どこの世界もそうなのかもしれませんけれどもですね、新入りが いろんなことを言われたりですね、何か余興をしてみろというふうに言われたりしたそうであります。この時もですね、歌を歌えって言われた。このお前の知ってる歌を歌え、歌謡曲を歌え。でも、私は歌謡曲あまり知らない、私が歌えるのは賛美歌だけだ。すると、この、牢屋の中の50人くらいのリーダーは、賛美歌でもいいからとにかく歌え。でも余興で賛美歌を歌えって。そんなの歌う気になれない。彼はですね、歌えないって言いました。なんか、主の皆が汚されているような感じがして、私は歌えないって言いました。だけど、周りの人たちは、いいから歌え、いいから歌え、もう50人周りの人たちでみんなで彼をニヤニヤしながらですね、歌いたい。その時彼の心の中に、歌いなさい、そういう内なる声があったそうであります。心の中に響いてくるものがあったそうであります。初めはこんな人たちの、こんなこの興味本位で見てる人たちの中で、賛美歌が歌えるかと思ったけれども、怒りさえ覚えたけれども、でも、この人たちのためにもイエス様は十字架にかかってくださったと、そう思ったそうであります。一人一人、この人たちも神様に愛されている人たちなんだと思ったそうであります。そしたらですね、彼は自然に賛美ができるようになったそうであります。賛美歌を何曲も何曲も歌いました。この牢屋の中を仕切ってた彼も、その話、その彼の歌声を本当に食い入るように聞いていたそうであります。お前はどうしてこんなところに投獄されたんだ？お前が投獄された理由は何なんだ？殴られる代わりに、彼は自分の身に起こった出来事について、どうして自分はここにいるのか、自分のクリスチャンとしてのお証しもすることができました。そして彼はそれだけではなくて、イエス様のことを伝えるチャンスも与えられました。彼は恐れを持ってこの牢屋に入っていきました。こんな牢屋の中で50人何人もいる人たちの中で、私はどうやって言った、もう荒くれ者ばっかりが集まっているの牢屋の中で、私は何ができるんだろう。強制的に賛美歌を歌わされて、でもその賛美には力があった。その賛美が目の前で他の囚人たちの心を捉えるのを見ることができた。彼らは涙を流してイエス・キリストの話を、イエス・キリストの歌を聴いている。彼は本当に神様の御業を見たそうであります。皆さん、私たちは弱い。あ、そうだ、私もそう、そうだった、もう私は強いから、私は神のことを伝える、環境に振り回されない、私は私のことを主張を知り、主張をちゃんと言う、そう思っている方は本当にあまりにも人間の弱さということが分かってない。私たち本当に弱い。できるかって言ったらできない。牢屋の中で簡単に賛美できるかってできない。でもそんな私たちのために命まで与えてくださった方は、この私たちのためにイエス様を与えてくださった方は、そこに私たちが賛美できるようなものを私たちの内側に与える。本当にそのことを信頼して歩んでいこうじゃありませんか。皆さんの中で今まさにそのような真夜中の中に置かれている方々いらっしゃるでしょうか。まさに牢獄のようなところに閉じ込められているような方はいらっしゃるでしょうか。がんじがらめになっている人はいらっしゃるでしょうか。本当にトンネルの中通ってなかなか出口が見えない方いらっしゃるでしょうか。先生にはわかりません。言われるかもしれない。そうです、私にはわからない。でもこれは私が言うことじゃない、聖書が言うことです。神様がおっしゃることです。あなたのその真夜中の中で、あなたのその牢獄の中で、神様はあなたの唇に賛美を与えることが お出来になるお方です。その神様を見上げていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたに従っていくときに物事がトントン拍子に進んでいくことを期待します。願った道が開かれて、そして神様と語ったら多くの人々が救われて、本当に人々から受け入れられて、そういうことを願います。そういうことを期待します。しかし聖書が語っていることは、必ずしもそうとばかりではない。あなたに従っているのにどうしてこんなことが起こるんだろうか、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、そういうことも私たちが歩んでいく中では出会います。でもこのパウロとシラスの唇に賛美を与えてくださったあなたは、今日も私たちの唇に賛美をお与えになることができると私たちは信じます。主をどうか求めます。不信仰な私たちを許してください。不信仰な私を許してください。神様、あなたに賛美できない私を許してください。神様、本当に弱い私を憐れんでください。どうか本当に私たちの唇にそのような、あのパウロをしてパウロをたらしめた、シラスをしてシラスをたらしめた、本当に囚人の人々の耳を捉えられた神様、あなたが私の今日の主であってくださって、私たちがそのような中でも神様、あなたを褒めたたえていくことができる、そのようなことを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、本当に耳を澄ませて聞いていた囚人のように、あのごくりのように、神様、私たちの周りにも本当に神様、あなたへの賛美を通して導かれる方が起こされていきますようお願いを申し上げます。主よ、あなたを見上げます。あなたをに従います。どうか嵐の中であなたを褒めたたえる賛美を与えてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。